こんにちは、バックスペース .fm 第542回です。バックスペース .fm は AI アーティストの松尾、サンフランシスコ在住のプロ散財家ドリキン、テクニカルジャーナリストの西川善治が時折ゲストを交えながら、毎週今一番気になることについて話し合うポッドキャスト番組です。さっきまでちょっと歌っておりまして、最近ね、作曲作りに目覚めてまして、AI、AI に作曲してもらって、で、その AI が、まあ、歌も歌ってくれるんで、それをお手本にして、僕もできるだけそれに寄せた歌にして、歌唱力の向上を図るという、そういう取り組みを今進めているところです。
前なんか公開してたやつで、偽物の日本語のやつ、あれちょっと聞いたけど面白かったね。なんか、どう聞いても日本語なのに何言ってるか分かんないっていう、あれ不思議でしたね、あれね。
なんか、タモリの、なんか芸みたいなやつですか。
花もげら語みたいな感じの。
中国語を話すみたいなとかなんとか。
そう、まさにそれ。だけど、それの日本語やるのって難しいじゃない。我々日本人だから、なんか、つい本当の日本語が出ちゃうけど、なんかそれを、微妙に知らない、ね、言葉で、もう不思議な感じだったけど、
でもね、僕が今日やったやつは普通の英語です。英語の歌なんだけども、まあ、やつらねすごい歌がうまいんですよ。多分日本人歌手の 99% 以上ぐらいの、このくらい歌えるのほぼいないだろうっていうぐらいのうまさで歌うんで、
合成音声でしょ。
合成音声なんだけど、合成音声といってもその元になってるの学習元は人間の声だから、いわゆるボカロとかあの辺とは全然レベルが違うんですよね。ちゃんと人間らしい表現をしてくれるんで、まあすごい勉強になります。まあそれで歌うまくなればいいなと思っているところです。
息継ぎとかあんの？ほら
ちゃんとありますよ。
日本に限らず、まあ、世界の歌い手ってさ、息継ぎを極力見せないタイプと、あとほら結構日本の歌手でもやたら息継ぎがなんかすごいの歌手もいるじゃん。あれ AI ですどうなってるんですか？
まあ両方ある感じですね。今日やったやつは割と息継ぎの声を息継ぎを割と、自然に見せる感じの聞かせる感じの歌い方でしたね。サイモンとガーファンクルって知ってます？
ああ、わかりますよ。
で、あれのね、アートガーファンクルにすごい近い歌い方をする人で、で、僕、アートガーファンクルが自分の歌声のモデルっていうか、目指しているところなんで、これ歌うまいなと思って、それを参考にしようと思って、真似てみたと。
今はどうかしないけど、宇多田ヒカルとか結構息継ぎすごいよね。
ああ、確かにね。
はい、
そんな感じです。
じゃあ僕はなんかちょっと事前に今日は収録の音声の調整がバタバタしたんですけど、実は環境をまた毎回環境変えてるんで毎回かって感じなんですけど、ようやく前治さんにも相談したメモリーコルセアでしたっけ？コルセアのメモリー不良だった。デスクトップ PC が完全復活しましたんで、ちょっとこちらに収録環境も移した関係で、ちょっと音量のバランスとかがずれちゃったんで、バタバタしちゃったんですけど、ようやくこれで快適にまた収録ができるんじゃないかなと思っているっていう感じですね。ちょっとその話だけもうちょっとしちゃうと、ね、前さんにはだいぶ相談したんですけど、メモリーは交換して、ブルースクリーンが、何せ最初にコルセアのメモリー 128GB をやったら、ある日突然、クラッシュするようになって、ブルースクリーン出るようになって、それでもごまかし使ってたら、もう完全に起動しなくなったんですよね。なんか。で、まあ二分法じゃないけど、メモリーを差し替えながらしてたら、1枚のメモリーに、必ずこのメモリー差してると起動しないっていうのが見つかったんで、それ抜いて、やってたんですけど、まあ、それをやってる過程でもう何十回ってブルースクリーンというか、結構 Windows がクラッシュしまくってたんですよ。で、 まあメモリーソルで1枚抜いてやってて安定したねって言ったけど、まあサポートに電話したら、連絡メールでしたら、結構サポート、コルセアのサポート、最初は、なんか結構 YouTube でも、うん、そのことを書いたら、いや結構コルセア初期不良あるんですよみたいなコメントもいただいたんで、うん、あ、これやばいかな、今後はじゃあコルセアの メモリー買うのやめようかなと思ったんですけど、
うん、
サポートがめちゃめちゃ良くて、
うん、
で、迅速に対応してくれたし、あと1枚原因特定したからこれ交換してって言ったんだけど、
うん、
いやいや、4枚全部交換させてくださいとか。1枚だけはダメですみたいな感じで、
あ、はいはいはい、
なので結局全部4枚送られてきて、全部交換してよしよしってなったんだけど、
うん、
でそれがもう結構1ヶ月ぐらい前なんですけど、で動くようになって、あ、ブルースクリーン出なくなったと思ったら、
うん、
今度 Windows が、
うん、
この Windows のライセンスが確認できませんみたいな、右下になんか Windows のライセンスがなくなりました。で最初ハードウェアの構成が変わったからかな、メモリの構成変わったからかなとか、いろいろ疑ってたりとかして、で、ほら、サーバーに問い合わせに行って何とかするとかってやるんですけど、何やってもうんともすんとも何でも聞かなくて、最後マイクロソフトに今度電話して、サポートにしたら、
うん、
マイクロソフトのサポートも結構、
うん、
手厚くて、
しっかり
してて、
うん、
すごいあれですよ、もうなんか電話切れたらこの番号に、
うん、
かけるんで教えてくださいとか、しかも、
うん、
なぜかね、日本のマイクロソフトにちゃんとつながったんですよ。日本語の環境にしてたからか知んないですけど、言語を日本語にしてたら。
あ、それはすごいね。
国際電話なのに必ずやってきて、うん、で、うん、なんか、今日解決できなかったら、ちゃんとフォローアップしますからって言って、実際後日ちゃんとね、何回も電話かかってきたりとか。ただ、そのくらい手厚かったんですけど、あらゆるサポートの、だんだんこう、うん、技術に詳しそうな人に流されて
くるんだ。
最初はなんか、お姉さんみたいな人が、
うん、
アクティベーションしてくださいとかなんか、言われた通りのマニュアルを言うんですけど、でもダメで、そうすると、うん、ちょっと待ってください、もうちょっと専門の人呼びますって言って、転送されて、3段階ぐらい上がったんですよ。多分一番詳しそうな人最後出てきて、もう喋っててもわかるじゃないですか。あ、この人詳しそうだな。で、いろいろ言われて、で、最後レジストリー消してくださいとかなんとかしてくださいって言われたんだけど、うん、結局何してもダメで、
うん、
多分、なんかその再起動っていうかブルースクリーン出まくってた時にメモリー破壊かなんかされた時に、
うん、
そのライセンス情報のある Windows のその、
うん、
ファイルをどっかに書き込んでる部分が、
うん、
多分破壊されたんじゃないかっていう、
うん、
でもうあなたができることは再インストールです、完全なる再インストールですって言われて、
なるほど。うん、でも、ほら、ドリキンさんってさ、あまり、ほら、再インストールに抵抗ないんですよ。だから、1回目のブルースクじゃねえや、その、ライセンスが入力してもダメだって言ったら、すぐ、なんか再インストールしちゃいそうな気がするんだけど、なんでしなかったんですか、わざわざ。
そのなんか、ね、
メモリの方はそうだけど、マイクロソフトのサポートの方は、うん、なんか、お姉さんのところで、ああ、もういいや、つってやっちゃいそうな気がするんだけど。
ね、そこはすごい鋭い指摘なんですけど、うん、ちょっと、うん、いつもは環境結構もう、いや、実際今回も普通に気軽に再インストールできたんですけど、
うん、
ただちょっと 3D プリンターにすごい、いっぱいいろいろプリントしてるときに、うん、なんかアドホックにちゃんとファイル管理してない 3D プリンターのファイルがダウンロードフォルダにいっぱいあって、これを消したくなかったんですよ。一通り全部印刷するまで。
それバックアップしてなかったの？
いや、もうバックアップする必要がないっていうか、もう終わったら、印刷したら捨てたいんだけど、
うん、
でももう一回そのサイトからダウンロードするのとか探し出してくるのめ
ん
どくさいから、そのダウンロードの急がいっぱい溜まってて、分かってもらえますこの、
うん、なんかダメな感じ。まあ、なんとなくわかりますけど、でも結局再インストールになったんでしょ、うん、
で、結局、うん、で、そのプロダクトコードも、
うん、
もらえたんですよ。新しいプロダク
トコード。ああ、そういうことか。
でも、
新しいのを買ったことになったってことなんだね。
そう、結果的には、もうそのプロダクトコードはもう死にで、
なるほど。
再インストールした上で新しいプロダクトコードを入れて、それで、完全復活って感じ。だから結構時間かかりました。ほんと1ヶ月ぐらい。
ちょっと待って、じゃあその環境は死んだの？ちょっと待って、その、中途半端なセットアップの状態で、アクティベートしてくださいっていう環境は救えたの？それとも、再インストール
な
の？
救えない。
ああ、じゃあ結局再インストールじゃないですか。
そう。で、 で、その中途半端なっていうか壊れた状況はもうアクティベーション、新しいプロダクトコードを受け付けすらしないっていう。なんかマイクロソフトの人も、もう具体的な問題は分かんないレベルです。でも何かしらもうシステム壊れてますね、みたいな。はいはい、完全に。
ああ、なるほどね。新しいプロダクト入れてもダメなんだ。
そうそうそう。もう。
それはもうダメですね。
そう。で、もうなんかそのよく分かんないエラーコードが出てきて、6桁くらいのあの、ヘックスの。だけど、何度も伝えてるんだけど、なんかもう分かんないんですよ、このエラーコードは、みたいな感じで。なんか、それ一番ジェネリックな。だってもう数字も 0x000c みたいな、すごいなんかシンプルな。だから多分もう、一番ルートの方の多分エラーコードみたいな感じで。ね、もうなんかダメで、まあただ新しいコード発行してもらえたんで、まあお金はかかんなかったですし、コルセアもマイクロソフトも、サポートが厚くて、どっちもお金は取られずにやったけど、Windows を完全再インストールするっていうことだけはやらなきゃいけない。
でも、その、結局、その最初に自分の環境を直そうとして、手持ちのプロダクトコードが使えない。で、マイクロソフトが、じゃあ新しいプロダクトコードを発行しますって言って、それも使えないってなったってことは、プロダクトコード1個設けたってこと？
まあそうなんだけど、その、前のプロダクトコードは僕は、捨てちゃったんですよ、紙のやつ。
なんでそんなことすんの？
い
や、なんかもうそんなこと起きないなと思って。
それは捨てないでしょ。だって、マザーボードとか変えたら、あれ必要になってきたりするじゃないですか。
いや、そうなんですけどね。ちょっとそれは、すいません。
そうなんですね。
そうそう。だからそれは言われました。あれは、いや、もうなんか、サーバーで、認証されてるから、マザーボードと認識されてるから、大丈夫なのかと勝手にこう思い込んでましたけど。
確かにマイクロソフトアカウントと、そのシステムのなんか、ね、こう、ユニークな、なんか内部アカウント、内部何、何ハードウェア、コードみたいのは、構成は、ね、紐付けられるっていう話だけど、
そうそう、で、今紐付いてるはずなんですよ。
だけど、いっぺんになんかハードウェア構成変えたりすると、あれ切れるんですよね。だからアクティベートっていうか、ね、だその時は、あれですよ、その、もっと持ってるプロダクトコードを入れると、ちゃんと更新してくれますよ。
ああ、古いやつ、上書きして、古いのは、
そうそうそう、そうそう。で、その時にいるんですよ、入力しなきゃいけない。
まあ、どっかにもしかしたら、多分、さすがに捨てるっていうか、多分、どっかに写真を撮ってアーカイブして、多分、置いてたけど、その写真を見つけられないとか、そういう感じだった。
そうなった時に見つける方法ないもんね。
なんかもうちょっとね、Windows のプロダクトコードを、ドロップボックスから探してとかって言って出してくれるようになってくるよ。もう、あと時間の問題じゃないですか。あと数ヶ月じゃないですか、まあね、そうなるのは。
コパイロとかなんとかしてくれるよ。
そうそうそう。なので。
なるほどね。
はい。まあそんな感じです。
はい。
はい、すいません、長くなっちゃいましたが。ともあれ、はい、環境が完全に復活したはずなので、ただ今ちょっと音が割れ気味とかいろいろ今裏で言われてますけど、まあちょっと、オーディオインターフェースの設定とか完全に詰まってない
です。新マシンみたいな感じなんですね。
そうなんですよ。ちょっともう今日は。色味とかも言われてて今すいませんいろいろ安定してませんがご了承くださいドリキンです。よろしくお願いします。
はい、じゃあ僕は今日のオープニングの無駄話はどっちか、2つあるんでどっちか1つ、選んでもらおうかなと思うんですけど1つは車の話で、二つ目は、皆さん大好き、ピチキョさんの爆笑話。かなり笑える爆笑話。これ短い。
そこ言われたら。
ピチキョさんの話じゃない。
ピチキョの話、じゃあしましょうか。
はい、
昨日、ピチキョさんから夕方に、メッセージが来まして、はい、今暇っていう風に来たんですよ。
お
俺久々だなと思って。で、まあ、暇は暇だけど、今、区役所に来てるんだけどっていうんやったら、うん、今な、私、大宮にいるね、みたいな。で、お茶でもせえへんみたいな。大阪弁で来てるから。
うん。
はい。
うん。 あれっつって、何どういうことなんだろうと思って、どういうことって聞いたら、うん、横浜に用があってな、そっからが東京に帰るときに、なんか寝過ごして、大宮まで来てしまったね、みたいな。で、京浜東北からさ、横浜から大宮って相当あるじゃん。多分かなり下から、あれだって、大宮終点だよ、京浜東北って。わかるでしょ、
わかりますよ。
で、だけど、で、あ、まあ、あーって言ってて、いやー、で、なんかこう、もごもっていうか止まってたら、その後、衝撃の事実が来て、
うん、
間違えた、大盛りだった、だって。確認してから連絡取ってこいよっていう。
いやそれは面白い。
面白いよね。さすがだよね。
近くにいなかったわけで、結局。
全然近くにいない。うん、下手したら、お茶でもせえへんって言ったら、僕がめちゃくちゃ移動しなきゃいけないことになって。
まあ、ただ僕、今、それのお話の前半は実はあまり笑えてなかったんですけど。
ああ、そうなんですか。
あの、宇都宮線で僕も大宮に通ってた時に。
うん。うん、
あの宇都宮まで行っちゃったことは普通にあります。寝過ごして、ね、大宮ではなく宇都宮に。
あ、それはすごい寝過ごしですね。よっぽど熟睡してた。
さらに言えば、あの僕寝過ごしエピソードは多分ピッチキョさんに負けないぐらいあるかもしれないです、今の気
持ち。
あの一番ひどいのは京浜急行で、
うん、
品川から僕の住んでるところって浦賀駅って京浜急行の終点なんですよ。
ああ、はいはいはい。
で、栗浜とかその浦賀とか終点なんですけど、うん、品川からね。で、学生時代に結構朝まで飲んで、
うん、
あの、品川乗るじゃないですか。
うん、
でもなんとか始発で家帰ろうと、もう早く寝たから帰ろうと思って乗って寝過ごすでしょ、
うん、
起きたら品川にいるんですよ。わかります？
すごいね。え？
そう。
往復してきちゃったってことだ
ろ？そうそうそう。
タイムリープ。
で、
うん、
僕、我ながらすごいと思ったのは、
うん、
それを2回繰り返したことあるんですよ。わかります？
もう1回起きた、もう1回して寝て、そうそうそう、で、もう1回寝たら、あ、すごいね。
そう、2回、で、しかもこれってすごくて、もうワープした気分っていうか、うん、タイムトラベルした気分になるんです
よ。エンドレス8。
そう、品川で乗ったのに、また品川に来たみたいな、その、あるじゃないですか、ドラマとかでも、そのループしちゃうやつ。お待ちしなかった。それ、2回やって、
うん、
僕、諦めて家帰るのやめました、その日。
あの、ね、どうしても家に帰ったら、なんかすごいカタストロフィーとか起きそうな感じがするじゃないですか。
怖い。
それを回避するために、
なるほどね。
あの、連れ戻されるっていう。
なるほどね。
そうそうそう。
タイムパトロールからそういうふうな、行動制限を受けてるみたいな。
サマータイム連打みたいな、一度死ぬと必ず元の場所で戻るみたいな、
ね。そうそう。いや、ほんとそんな感じ。でも、あれはね、結構不思議な体験でしたよ。あの、まあ、起きた時の、なんか時間、2時間無駄にしたみたいな、その、なんとも言えない、この、悔しさと、切なさと、情けなさと、みたいなのを。
なんか歌になりそうね。
ね、ストリートファイターのテーマソングみたいなね、
うん、
それを二度繰り返した時の絶望感なかったですか？もう本当に何に怒っていいか分かんないけど、もう叫んなよみたいな感じで、
もうあれ、もう家帰んねよみたいな。でもさ、でもあのほら、終点着いたらなんか親切な人か駅員さんが起こしてくれるんじゃないの？あのって、
いやだ、ないんですよね。学生時代ちょっとあれだったのかもしれないですね。なんか近寄りがたかったのかな。
うん、
が悪かったのかな。
あ、ちょっと怖い感じがするよね。
わかんないけど。
ドリキンぐらいの大きさあると。
なるほどね。そうでした。
まあ、
そう、どうしてもその場所から移動できないっていう。
そうそうそう、本当、本当怖かったです。
うん。
それは大変でしたね。
うん。だから今日はそのあと笑えない笑えないですそうそう、確かに。
ピチキョとその後あの更新はあったんですか？
ああ、いや、だからなんか、うん、大盛りだっていう話があって、
うん、
って驚いて、
うん、
じゃあ全然こっちまで来てないじゃんって話をして、でその後、うん、なんか多分大常さんがなんかに言われたんじゃない、だって、うん、そんな長く乗り過ごさないでしょうみたいなことを 言われて、そういえばそうだなみたいなこと言ってたけど、でもあの人の頭の中にあの大宮ってどこにあるんだろうなっていうっていうのはありますね。
っていうところです。結局会えなかったんですね。
うん、ああ、会えてないです。メッセージを、まあ、うん、合計10回ぐらい交換したぐらいでしたからね。
うん、いや、僕、てっきり 3D プリンターを取りに来たのかなと思いました。
うん、確かに。
あ、でもね、3D プリンターにちょっとこの後ね、進展があるかもしれないですね。
お
おなんと。
ちょっとね、ちょっと、まあ、それはまあ、おいおい。あれ、エンダー 3D プロと同じなんだよね。
そうそう。
あ、多分触ってしちゃった。
うん。
ODM だから OEM でしょ、
うん、
あれ。ね。
うんうんうん、
まあ、それはいいとして。まあ、車の話は、じゃあちょっと、後で時間があれば。
はい。
はい。
はい。ということで、今日は意外と久々かもしれない。最近、まあ、今年は、2024年はゲスト強化年にしようみたいな話で、ゲスト多めにしてることもあるんですけど、まあ、いろいろ前さん出張行ってたり、僕もバタバタしてたりで、意外と久々さんに集まったような気もしますが、この番組はポッドキャストと YouTube にて配信しています。ぜひ番組についての感想やフィードバックを SNS や YouTube にてコメントしてください。この番組はフェンリル株式会社の提供でお届けしております。フェンリルではこれまで400社、600本以上のアプリを開発しており、App Store 1位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています。iOS、Android アプリなどモバイルアプリ開発の依頼はフェンリルまでお願いします。またバックスペース FM をより楽しんでいただくために BSM という月額有料サービスを行っています。こちらではアーカイブの即日配信や BSM 限定コンテンツなどの特典だけでなく、Discord による限定コミュニティも盛り上がっています。我々の活動サポートにもなりますので、ぜひ登録をご検討ください。今週というか今日は、収録している今日は、毎月定例のオンラインオフ会で、みんなで Discord でワイワイ盛り上がろうという企画もありますので、今からでもまだライブで聞かれてる方は間に合いますし、よかったらぜひ参加、メンバーの方はぜひ今日オンラインオフ会、顔が、時間あれば顔を出してください。最後にこのポッドキャストの収録はリバーサイド FM を利用してリモート収録しています。リバーサイドはポッドキャストに特化したサービスです。リモート収録サービスです。詳しい情報などはポッドキャストや YouTube の概要欄に記載してますので、ぜひチェックしてみてください。ちょっとね、リバーサイドの話もちらっとしたいんですけど、リバーサイドこれ使ってるじゃない、うん、我々。
はいはい。
昨日衝撃の事実がありまして、
うん、
あまりの衝撃に僕はちょっと動揺が隠しきれないんですけど、
お、
我々このリバーサイドを多分日本ではかなり早い段階で使って、まあ僕は結構交渉して、リバーサイドの中の人と交渉して、
うん、
まあ一番無制限の一番こうビジネスプランの一番いいやつを、
そうですね、まあ
かなり格安で、うん、使わせてもらっているっていうので、もう数年やってるんですけど、ただ最近ね、ちょっと調子悪いんですよ、実は。
はい、そうだったね。
そう、アーカイブ訪れて、あと最近ね、なんか映像止まっちゃったりとか、転送出てこなかったりとか、ずれちゃったりとか、なんか、ちょいちょい不都合が出がちで、で、なんか調子悪いなと思って、いや、これいよいよさすがに、僕は一番、その、ね、いいプランのはずなんだから、うん、まあ安、ディスカウントしてもらってるとはいいプランなんだから、うん、ちょっと連絡しなきゃと思って、最近サポートの連絡し始めてて、聞いてたんですけど、まだ、僕も時間取れなくて完全に話しきれてなかったところで、昨日実は、JSOL さんっていう、会社の、まあ、コラボというか、スポンサーのエピソード収録、松尾さんと、JSOL さんのゲストの方2人と4人で、実は近々さ配信されると思うんですけど、スポンサーエピソードみたいなの撮ったんですけど、その時に、いつものようにこのリバーサイド使ったら、モバイルで入ってこられたジェイソルさんの2人が、
うん、
音がエコーバックしますと、
うん、
モバイルから僕らは平気なんです、僕も松尾さんも平気なんだけど、うん、iPhone から入ると自分の声が 1.5 秒遅れて帰ってくるって言ってて、
うん、
どんなに設定見ても、いや、移行キャンセルかけても何してもって、いろいろやっても何しても動かなくて、いや、再起動してくださいとか、アプリ再生してくださいって言ってもダメで、で、実はその、今回スポンサードの話を持ってきてくれた、会社さんが、うちのリバーサイドのインスタンス、しょうがないから、うちのリバーサイドのインスタンス、昨日事前にチェックしてみたら、うちのリバーサイドのインスタンスでは問題なかったんですけどね、みたいな話するから、じゃあちょっと試しにそっちに移行してみますかみたいな話でしたら、
うん、
なんとそのエコー問題まずなくなり、
うん、
でめちゃめちゃレイテンシーもなくなり、
うん、
なんか映像も安定してるし、
うんうん、
でなんか先方に聞いて、いやリバーサイドたまになんか音とかずれませんって言ったら、いやそんなことないですね、うん、みたいな話になって、うんうん、結局どうも我々のインスタンス、これ僕の Windows 版に何かが壊れている、
うん、
じゃないかっていう疑惑。わかります、このリバ
どういうこと、その ローカルの話ってこと？
いや、多分リバーサイドって、多分クラウド側にいろいろこうディプロイされてるんだと思うんですよ、うん、そのベンダーごととか契約ごとに、うん。で、多分僕らのリバーサイドって、一番古い、長いから使ってるのが長いから、で、ものすごい新しい開発してるから、多分僕らのはデータを全部残さないといけない中で、うん、積み足し積み足しで多分アップグレードしてるんだけど、
ああ
多分ですよ、僕の想像では。あ、多分新しい新規のところは新しいデータセンターに綺麗な状態でこうインストールされてるやつを振り当てられてるんだけど、多分この僕らのインスタンスも多分 Windows 版に何か変なことが起きてるんじゃないかと思う。
なんかアラスカリージョンとか変なところに置かれてるんじゃない
とかね、わかんないですけど、うん。っていうのがずっと悩んでたんですよ、沖田くんとかとも。なんかうちらの、だってこれリバーサイドこの問題起きてたらもっと問題になるはずだよね、だって、
うん、
訪れしないのが売りなはずなのにみたいな話をしてて、うん、結構長い間なんか悩んでたんだけど、その巧妙が見えた。
報告はまだしてないってことなんだ。
あ、で報告はしてたんですよ、ずれてるとかいろいろして、だなんでどうしようねとかいう話をして、なんかあんまりラチが上がってなかったんだけど、僕も分からなかったんだけど、これでもう裏が取れたっていうか、
うん、
もう一層インスタンス全部作り直してって言えばいいかなと思って。
そういうことね、そういうことね。
そう、格好アーカイブいらないから、どうせ。
ああ、はいはい、はい、
そう。リバーサイドのユーザー全体がに起きてる話だと僕らは思ってたわけです
から。そうそう思ってた。
そっかそっかそっか。ああ、まあ経緯を話せば、リバーサイドを使ってる別のユーザーのとこでやったら大丈夫だったからってこと、
ね。そうそうそうそう、はいはい。シンプルに話せばそういう話。なるほどね、うん。でもその問題が切り分けられたんで。
なるほど。
結局、バグ修正とかも全部そうですけど、問題が再現性が出たり、うん、切り分けられたら早いんですけど、
うん、
そう、なんとなく問題が起きてるって状態って、一番膠着状態に続く、うん。我々ここに結構1年ぐらい膠着状態が続いてたんですけど。
うん、
そこが見えたのがね、実はスポンサーさん最高みたいな、なんか一番ありがたかったなと思って。
それだったらほら、あの僕のマシンが遅いから、あの音が途切れがちっていう問題も解決したりするかもしれないよね。
なんかいろいろありますよ。だって結構、もしかしたらね、結構謎、謎問題ですよね。その、うん、iOS だと音がエコーバックするとかも、
うん、
なんかちょっと理不尽な問題っていうか、
うん、
あんまり、よくわからんみたいなことが起きてるんで。だから、まあ、ちょっともしかすると近日、我々のこのレイテンシーも減って、安定性も上がって、みたいになるといいなと思って、ちょっと連絡してみようと。もうよ、
確かに
呼び出しですよ。もう小一時間。担当者呼び出して、ちょっと、がっつり言ってやろうかな、がっつり言ってやろうかな。
でも、相性、ただで使わせてもらってるんだっけ、これって。
ただでもないです。ちゃんと結構な額を払ってます。
ああ、そうなんだ。は
い、結構な額を払ってます
。ああ、そしたら言わなきゃだよね。乗客だもんね、うん、言ってみればね。
あの、まあ、さらにもうちょっとこの話はあんまり、どのくらい言っていいのか分かんないけど、その、先方が使ってるインスタンスの、うん、料金単位よりはうちら10倍くらい払ってましたから。
ああ。
年間費用。
うん。
ああ、そ
う
ね。
うん。
そうそうそう。
そりゃ、あれですよね。あの、ラウンジでくつろげるぐらいの待遇してもらわないと困る。
そうそう、そうなんですよ。うん、ただ、一個あの、我々の収録時間は多分、ズバ抜けて長いと思うんですよね。
あ、
うん、
他のインスタンスというか、ユーザーさんに比べると。うん、まあ、そこは、ちょっと、そこのために一番ティアを上げてもらってるんですけど。まあ、ともあれ、巧妙が見えたんで。
あれ、リバーサイドって本来は、ズームみたいなオンライン会議というよりは、収録に特化してるんだって、これって。
そうなんです、そうなんです。
ああ、なるほどね。
だから。
それでビジネスモデル回るんだ。
あ、でもこの間、Spotify と提携して、Spotify のポッドキャストサービスが、リバーサイドで使えるようになったんですよね。
結構ね、多分、その YouTube 的なものと一緒で、なんかインフラ、なんだろう、技術的なところもすごいんですけど、多分もう、スケールすればするほどすごいトラフィックをさばかないといけないから、なかなかね、あの、新規参入難しい状況なんじゃないかな。 そういう意味ではリバーサイドは結構有望株で、
うん、なんか周りでもむちゃくちゃ使ってる人増えてるよね。
いや最近我々のエピソードっていうかこれを見てリファレンスしてくださる方とかも確実に増えてるから、
日本のお客さん増えてるっていうのは向こうも把握してるのかね、
のはずで、なんでちょっとまた強気に交渉しようかなと思って
る
んですけど、
ね、下手したらあの悪口今来るぞっつってね。
それもう脅迫じゃないですか、それ完全に脅迫ですよ。
もうダメだとか言って、
うん、あの風評被害を流す、ね、逆に怒られてる。今
以前までサポートしていただいたリバーサイドですけどみたいなね、うん、言っちゃうぞっつって、
いや一応今日も最後にリバーサイド使ってますっていうこと言わなくちゃいけないんですよ我々。
いや今言ったんですよ、今言ったところの後で言ってるんで、うん、だから、うん、
そっか
どうなのかなと、僕もこれどこまで言うべきかなっていうのはちょっとあるんだけど、でもやっぱりね、あの全て言うっていうところが、うん、やっぱ透明性求められる時代です、
うん、まあでも
透明性、ね、
まあでも改善するかどうかっていうね、
うん、
そうなん、
楽しみなとこですよねこれからね。
そうなんですよ、だから、
うん、
まあ一回ただね説明が結構難しいんでチャットベースだと難しいから、もう本当担当者呼び出すしかないなと思ってるんですけど、
うん、
まあちょっと時間見つけて来週ぐらいにできたらいいなと思ってるって感じですね、うん、まあ本当インスタンス何して一回リセットして作り直してっていう感じですけど、
確かに、
うん、
うん、まあそんな感じで、はい、すいません、なかなか前に進まない我々の話、今日ネタは一応今日タイトルは今回まあ前さんからタイトルいただいてて、ちょっと僕の方で少し付け加えちゃいましたけど、西川前次最新レポート、うん、これからのインテルのこと、あ、に前さん読んでこれ。
これからのインテルこと丸分かりインテルって恥ずかしがらないで言ってよ。
いやいやいや、今全然恥ずかしがりながら言った
でしょ。恥ずかしくない恥ずかしくない、うん、もう
本当ですか、
うん、
うん、はい、あ、
ということで、これからのインテルのこと丸分かりインテルって言えるぐらい自信満々で言えますよ。
はい、バッチリです。
ね、実はこれ言っちゃっていいんですか、その先週の出張。
ああ、はいはいはい、もう大丈夫です。はいはいはい。
そうそう、先週前さんが三ノ瀬に来てて、で、ちょっと僕も会いたいなと思って、ご飯行きましょうって言ったんだけど、台風来てて、結局、でも、被害なかったですね、前さんの。
うん、まあちょっとなんか夜は、小雨が降った程度で、嵐っていうことでもなかったですよね。
むしろ今日大変なことなんだよ。なんか雷ガンガン落ちてるし。うん、なんか見たことないぐらいの風が吹き荒れてて、今日いきなり暴風になってますけど、でも、今年は本当異常気象ですね、サンフランシスコ。僕も10年以上住んでますけど、こんな天候荒れてるの見たことない、
まあ日本もね、先週はちょっと風がめちゃくちゃ強くて、ね、なんか前に歩けない、なんか学生の姿を捉えてる映像がワイドショーで流れたりとかして、結構風強い日が。続いて、
そうなんですね、
うん、とんでもない
風。なんか世界中でシンクロしてんのかな。
なんか東京でも風速20メーターぐらいでしたね、あった？なんか。うん。
そうなんですね。
うん。で、もうまあ三の字に来たんですよね。
うん。まあその代わりにだから Z サイドやろうって言って。
そうね。三、まあの字と全然関係ない、Apple の M3 プロセッサーの話をしてたんですよね、確か。
今日ネタに一応入れたんですけど、
うん、
さらにその話ちょっとだけしてもいいですか。衝撃の話。
どうぞどうぞ。
M3 プロが M1 の Mac mini にベンチマークで負けたっていう記事があって、
うん、
これさらに衝撃を受けてるんですけど。
ああ、はいはいはいはい、
はい、ちょっと話題になってた記事ね。
うん、
はいはいはい、あれね、この間の Z サイドもやったように、グラフ出して見せたように、足回りが非常にしょぼくなっちゃってるんでね、 M3 プロってね。
あとなんか、うん、2個この記事では指摘してて、そもそもチップレットでしたっけ、うん、チップレットのアーキテクチャって、
うん、
そのもちろん並列度も上げられて、マルチコアとかの性能とか上げられるんだけど、
うん、
シングルスレッド1本で考えたら、
うん、
なんかコアが ああいう風な接続しない方が早いって、そういうことですか、それはあります、
うん、どういうこと？ M3 Pro って別に ウルトラみたいにくっついてないでしょ、あれ。ワンチップでしょ、あれ。
あれ、ツーチップですよね。M1 が、無印が1個ですよね。
M2、M3 って別台でしょ。別台って、だから、個別に台ができてるでしょ。くっついてないでしょ。
くっつけてないんでしたっけ、
くっつけてない。ウルトラだけくっつけて
ん
の。
あ、ウルトラだけなんだ。
うん。
そうなんですね。じゃあでも M、無印は1個だけですよね。
え、1個だけなのは M1 も M1 プロも M1 プロ、無印プロマックスはそれぞれ台が個別ですよ。
ああ、そういうことか。サイズがでかくなってるだけか。
そう、サイズがでかくなってて、はいはいはい、ウルトラだけマックス2倍。
ウルトラだけそれを2個。
マックス2倍。
うん、2個をぶ、あの、チップレットでくっつけてるみたいな感じなんですね。
うん。
なるほどね。でもなんかそのプロよりも1個の、あ、 M1 の方がそもそもCPU だけの整数演算だけの処理は早かったっていうのがオチみたいですけどね。
あ、ちょっと今その話題だと分かんない。見てみます。毎回そう僕の図出してみますか。
トラの巻き、
トラの巻きを、巻きをはい、
表具で出してますね。ああ、
ちょっと横に僕も画面でかくしないと見えないんで横見ちゃいますけど。
ああ、
でしかも今回あれですよ、M1 の無印と M3 プロで比較してるんですよ。わかります、この状況、
はいはい
はい、悲惨な状況。
そうだね。でもそれはそこまでなんか差が出ちゃうのちょっと不思議っちゃ不思議だよね。
うん、
なんか先代の M2 プロに負けたとかだったら、あと先代の初代の M1 プロに負けたって言ってたら分かるけど、無印の M1 に負けたっていうのはちょっと衝撃だね。
まあ整数演算のシングルコアだけで限定した場合ですけどね。
ああ、
うん、
まあだから M3 プロってP コアが66で M1 は44。あんまりでも M1 の無印と比べると負ける要素はそんなないんだけどね。
うん。
うん。で、
そうですね、
で、負ける要素が M3 プロが、ちょっと、あまり積極的に選ばない方がいいと言われてるゆえんは、まずメモリバスが狭いのと、メモリ待機が狭いのと、あとは、ですよね、P コアの数が減っていて、E コアが増えていて、66構成なんだけど、M2 Max とか、M1 Max は82とか、84の、構成なので、つまり、M1 Pro、M2 Pro の時は、まあ、構成のコアが8コアあるにかかわらず、M3 になると、P コアが減っちゃってるってことですよね。まあ、その辺が、ちょっとまあ、この M3 プロの素性の良くないところっていう、ちょっとなんかこう傷を、なんか追って出てきた武者みたいな感じで、いや、俺はまだ戦えるみたいな感じのやつで、肝心な時にちょっと足腰立たなくなっちゃうみたいな感じの戦士っていうイメージだと思うんですけど、無印の M1 に負けるのはちょっとね、面白いですね。
うん、そうなんですよね。
ただここでちょっと、うん、考慮しておかなくちゃいけないのが、このベンチマークは Apple Script なんですよね。アップルスクリプトでやった結果そうなったということで、他のベンチだとどうかっていうのは、これでは分からんという。
アップルスクリプトってベンチがあるんだ。
アップルスクリプトっていうのはアップルの、アップルが出しているスクリプティング言語。
いや、そこのポイントは別にベンチマークが早ければ早いってわけではないから、そもそも、そういう話じゃないんですけど、多分アップルスクリプトをすると、そもそも、シングルコアしか使わないんですよ。しかも整数演算しか使わない。だからその処理を意図的にこの人はしてるんですよね。だからマルチコアで処理を分散することもさせてないし、GPU を使うとか、専用の AI チップ使うみたいなこともさせてない状態。本当に CPU の演算能力だけを計算するっていう、まあ条件をあえて、そういう条件にした状態であるっていうのは、 まあ正しいんですけど。
なるほどね。だから P コア、実質 P コアの1コアしか使ってないみたいな、そういうテストになってるって
こと
か
な。そうです、そうです。
しかもその生産、整数演算ユニットしか使ってないってことなのか。
そう。でも P コアの1コアのユニットだとしても、世代3世代目のものの方が、1世代目よりも処理が、かろうじて負けるっていうのは残念じゃないかっていうことをしてきてるんで、別に、あの、M1 が、あの M3 プロよりも遅い、うん、早いとかいうことではないです。
前提。ああ、まあ確かにね。
うん。それはミスリード、
まあうん。確かにでも、P コアの、整数演算ユニットしか使ってなかったとしても、負ける要素はないよね。
ですよね。そうそうそう。ね、だからそこなんですよ。だからってアップルだって、そこだって 15% 速くなってるみたいな話だったんじゃないの、
うん、
みたいなところなんで、別に、これもミスリードではない。ただ、ややこしい、条件はややこしいんですけど。
うん、
ただね、これはちょっと、あの、これ書いたの僕の知り合いなんで、ちょっと説明しておくと、彼はアップルスクリプトのユーザーグループの、まあ、解説者というか創始者だった人間で、アップルスクリプトの人なんですよ。だから、ベンチマークとしてアップルスクリプトをやるっていうのはすごく彼にとっては自然なことで。というのをちょっと前提として
。別に僕、アップルスクリプトがどうこうとかあんま関係ないと思ってるんですけど。
うんうん、まあそうですね。
何の言語でもいいんですよ。
うん、何でもいいんだよね。
単に、同じ条件でやってるから。同じ条件で同じスクリプトを動かしてるんで、言語とか、うん、内容はどうでもいいんですけど、ただ、ワンコアの CPU しか使ってないっていうだけ。
そうそうそう。で、それで、その結果が、そういう結果になってるのは不思議だねっていうのはあるよね。
そうそうそう。そうなんですよ。うん、だから、不思議なんですよね。それだとしてもね。
うん、
だけど、まあ、っていうのがちょっと残念だったっていう。だから、ねうん、やっぱり、なんか僕だけじゃなく、だんだんこう、M1、最初の Apple Silicon が一番こう、出来が良かったというか、ものとしては、
ね、素晴らしいとしては。っていうのは、
よかった
んた
じゃないかっていう話が、なんか、だんだんポツポツ出てきたな、みたいな、また、
まあ、
また、まあ、考えられる。US の YouTuber とか結構言ってるんだけど。
うん、まあ、考えられるのは、やっぱサーマルスロットニングとかのね、働き方とかじゃないかなと思うんだけどね。
うんうん。そうなんですよね。クロックも早かったりするわけだから。
うん。
うん。まあ、っていう、なんか、ちょっと、まあ、全然僕は自分自身をこの記事を読んで、何も自分が、テンション上がらない内容なんですけど。
で、ちょっとこの記事の方をちょっとリンク開いてみると、M3 の方はノートパソコンじゃん。で、うん、M1 の方は Mac mini ってことは、これデスクトップっていうか、あれでしょ？その。
まだ熱的にも余裕がある、うん。
だから多分サーマルスロットリングの関係だと思いますよ、これは。
だから結局、すべてそこに行き着いてるって感じです、
うん。ああ、まあまあまあまあ、そうだ
と思いますよ。僕の問題もそうじゃないですか。うん、だから、結局、
うん。
だって同じチップなわけでしょ、今回のって別にどれも。で、熱耐性が違うっていうか、ね、熱がフォームファクターによって放熱がしやすいかどうかの差ぐらいで、チップ自身も変わってないわけで。
まあ、プロセスルールが3ナノメーターになってるんで、M3 からは。だとすると、サーマルスロットリングの、聞くっていうか、その、上限が落とされてるというか、まあ、それはありえますけどね。
うん、うん。
うん。だから、まあ、サーマルスロットリングが入りやすいという特性はあるかもしれないですけどね。
なんか、それは別のベンチで見たのは、やっぱり2度ぐらい、サーマルスロットリングのかかるのが、
うん、
なんか108度でかかってたやつが106度ぐらいからもうかかるみたいな、うん、なんかそういう検証してるのもありましたけど、
ね、うん、そうですね。だからプロセスルールが、まあ、いわゆるこれ今日の話も出てくると思いますけど、プロセスのノード値が下がってくるってことは、まあ、微細度が上がるってことで、配線はまあ簡単に言えば細くなるし、トランジスタもちっちゃくなるわけじゃないですか。で、水道管で言えば水道管がどんどん細くなってるんで、そこにたくさんの水を送れないのと同じで、
うん、
電気で例えればね。だから、その、ね、熱的にも、まあ、耐性が低くなってくるし、っていう意味においては、プロセスルールがシュリンクすると、まあ、その、あんまり高温で動かせなくなってくるというのが、まあ、物理的な法則というか、うん、うん、っていうことなので、ねっていうのはありますよね。
でもなんとなくほら今までの我々の知識だとプロセスルールちっちゃくなればなるほど、うん、まあサイズがちっちゃくなる分余分に、うん、それこそ前地さんの説明じゃないですけどその土地が広がるんでもっとコアが乗っけられて、
う
処理が上がったりとか、うん、消費電力が下がるみたいなイメージがあったけど、うん、ここに来てなんか別の要因が見えてきたっていう感じなのかもしれないです、ね、うん、
まあね、
うん、っていうちょっともしかしたら今日の前さんの話のにも関わるのかどうか分かんないですけど、まあちょっと僕のアップデートはそういうのがありました、
ね、なるほど、
まあともあれ M3 Max で頑張ってますよ。
ああ、なんか、あれでしょ、この間の Z サイドで、ほら、なんか、キャプションじゃないや、コメントでね、なんか、電動ファンの動作を強制的に変更する、なんか、モッドというか、アプリみたいのがあって、それを使ったら、なんかちょっと、あれでしょ、M3 Max の挙動が改善したんでしょ。
そうなんですよ。なんかサードパーティーのソフトでファンの、まあ、アップルは多分あんまりうるさくしないようにファンがやっぱうるさいから、うん、結構手熱くなってもパームレスト熱くなっても動くんだったらファンを動かさないぜみたいな感じで静音を多分重視のコンフィグにしてるんですけど、うん、それを無理やりこう早め早めにファンをガンガン上げちゃってやるっていうようにコントロールするアプリを教えてもらったんですよね、前さんと話して、うん、それはでもめちゃめちゃ役立ってて、それを入れてもう70度ぐらいになるとファン全開にしちゃうみたいな、なんかもうちょっとでも温度上がってきたらもうバーって叩いて一回下げて、でもそれね結構70度になるときにボーって言って30秒ぐらい言うとヒュッて落ちて、でまたしばらく処理やってるとボーって言って下がってボーって下がってみたいな、ちょっとそれはそれでどうかなと思いながらも、ただ結構熱を落としてくれるんで、
ディレイは設定できないんだ、
なんかいろいろ設定あるから詰めれますけどね、何度で何パーセント、何度で何パーセントかもあるんで、今一応いい具合を探してるんですけど、なんかもうそれレーシングカーっていうか改造車の CPU チューニングみたいな感じになってきて
TG プロっていうソフトなんですか？
TG プロがそう、僕が使って、なんかその後にも別のやつも教えてもらったり、 Mac ファンなんとかいくつかあるみたいですけど、
いくつか、じゃあその界隈では
界隈が、まあ、
そのチューニングというか、まあ、コンフィグが2の間では流行ってるってことなんですね。
あるみたいなんですね。だから僕もそこ追求したいんだけど、
これうるさくなる感じですか？音は。
全開になった時は結構うるさいです。ポッドキャストの収録には支障出るレベルでうるさいです。動画編集してて、
うん、
Mac のスピーカー、内蔵スピーカー、音がいいから、別にヘッドホンしなくても結構編集できるやってやってるんですけど、
うん、
ファンがボーって鳴り出すと音が聞こえなくなるから、なんか、ヘッドホンしないといけないみたいな、こうなんか、みたいな、こうなんか、もう、微妙って思いながらもやってますけど。
なるほどね。
できるだけそのいい具合の、なんか全開にならないところで抑える、スイートスポットのチューニングカーブを見つけれれば、うんいいんだけど、誰か、それこそ AI で学習してほしいですよね。
ああ、まあ、レノボとかなんかその辺やってるみたいだけどね。
ね、今結構ゲーミング PC だとそういうのよくやってますよね。うん、なんで。で、じゃちょっと、その前さんの話に行く前にここまで盛り上がっちゃって、うん、もう一個だけ今 YouTube にリンク貼ったんですけど、それと別のソリューションで教えてもらって、今僕がめっちゃ気になってる製品が。
強制的に冷やす系？
松尾さんこの製品知ってるかもしれないなと思って、知ってますこれ、サバルトっていうのかな、スバルトかな、
うん、
あこれ知らない、
これかっこいいんですけど、これ
は何かっていう、
そう、うん、これはもう何かっていうと、その冷却台です、
放熱板、
うん、まあヒートシンクの化け物みたいなやつ、
うん、でもこれって閉じちゃってる状態で使うと、
そうそうそうそう、だからラップトップじゃないんですよマックミニみたいになって
もう頭おかしいじゃないこれ、もう
そうそうそう、これ結構、うん、これ結構本末転倒度すごくないですか、
ちょっと見て、ちょっと画面にも出しましょうかね、
はい、ありがとうございます、
これはこれ何と思ったら、これねノートパソコン挟んで冷やすみたいな、
そうそうそうそう、
挟んでサーマルスロットリング避けましょうっていう、
そのヒートシンク、外付けヒートシンク、まあ一応大タイプのやつもあるんだけど、一番冷えるのはその閉じて挟み込むやつみたいで、
まあこの大タイプのやつはね、このねスタンドタイプのやつはまあ汎用品が普通にあるしね、
そうそうなんですよ、
ね、安いのがね、
そう。こんな3、いいよって言ってるやつは、うん、そのヒートシンク、だからこれ完全に CPU のヒートシンクを、
挟むやつなんだ。
そうそう、ラップトップにつけてるみたいな感じで、これ欲しいんだけど、しかも200ドルぐらいするんですよ。だから多分日本だと2、3万するぐらいのやつなんだけど、これ、Mac Ultra みたいなやつあったじゃん。Mac Studio みたいな、Mac Studio でしたっけ、
うん、
買った方が良くないっていう。はいはい、
弁当箱 PC ね、
う
ん。
そうそうそう。
弁当箱 Mac ね。
これ結構買ったら負けがありません。すごいね、どう？ 2 人の意見欲しいんですけど。
いや、別に好きにすればっていう。
いや、だって、ラップトップで僕は生活快適に生きていきたいって言ってるのに、これはちょっとなくないですか？
いや、だから、Mac の MacBook で、M3MacBook あれば、あとはもう何もいらないっすよって言ってた時のドリキンさんに、この数ヶ月後のお前はこれを使ってるぞっていうのを見せた時に、どう思うかってとこじゃないですか？
いやいや、それもう完全に絶望ですよ。
いや、あと、eGPU 使うよりはこっちの方が軽くて小さくていいんじゃない？
いやいやいやいや、もうほんとどんぐりの性比べでしょ、それなんか結構。もう僕の言ってる M3MAX だけで生きていきたいっていうのと違う世界線ですよ。なんかもう、文字にしたときは同じかもしれないけど、まさにカタログスペック比較みたいになってて。
そうか。で、この仰々しいスタンドも、まあ、ちょっと違ってくるよね。なんか。
そう、それもちょっと悩んでんだけど。
違うよね。
いや、これ買うんだったら、もうほぼ据え置きじゃん、みたいな感じなんで。まあ、だから僕、相変わらずその、しつこいです。僕も結構しつこいんで、これは YouTube とかでもずっといろいろ調べてるんですけど、最近のみんなの結論は16インチの MacBook Pro が一番いい。
ノート型ではね。ボディがでかいやつね。
16インチは、そもそもファンが2個あって、ヒートシンクがでかいんですよ。だから全然放熱能力が違うらしいです。
ドリキンさん何インチの使ってるの？
僕14インチなんです
よ。なんでちっちゃいの買ってんの？アメリカに住んでんのに。
いや、日本とかに出張が多いから、14インチの方がいいなと思って14インチにしちゃった。
ね、前16インチとか不要とか言ってなかったっけ？
いや、だから16、その M1MAX の時に14と16両方買って、
うん、
どっちがいいかって自分なりに検証した時に、まあ14の方がいいなって、その M1 の時は思ったんですけど、だって M1MAX の時こんなにサーマルスロットにかかんなかったもんだって。
でも今な、14インチで、しかもこのスタンドも持ってこうとしてるんでしょ？出張に。
いやいや、してないしてない。だからスタンドは買ってないです。買ってないです。
あとほら、VR ヘッドセットで、もしくは Vision Pro で、大画面にはなるから、小さいものの方がいいって話をしてたじゃないですか。
いや、だから、ワンチャン、それ松尾さん早速おっしゃる通りで、さっきの台を使って、ディスプレイを Vision Pro にするっていうのに、完全徹底しちゃうっていうのは1個の手なんですよ。そしたら、あの形でもなんか理にかなう。でもまあ、キーボードとマウスあるからな。
いや、まあ、だったら16インチの方がいいんじゃない？もう。
ですよね。うん、いや、なんか16、でも買い直すのはなとか、いろいろこう、すごい最近。
だって、もう興味持ったら手出ちゃうタイプでしょ、もう。
うん、我慢できないもんね。
我慢できないでしょ。将
軍として。
いや、結構ここは、巨大ディスプレイ、ディスプレイの時ばりに僕の結構動きは遅い気がします。わかんないけど。
うん、まあ僕今ね使ってるノート PC っていうかその何でもその母感的に使ってるねゲーミング PC が16インチなんだけど前17インチ使ってたから16インチってちっちゃいよなんか
全然信用できない全然信用できない何にも響かないもん
いやいや17インチって両手で持たないと移動するのつらかったけど16インチって片手で移動できるからあちっけえって軽いって
ここにか僕西川前人に絶対的な信頼は寄せてますけどここの話題に関しては何の ミリの信頼もないですからまあだからねそうネズミさんの16インチの Mac、M1MAX と気づかない間に交換してやろうかなっていうちょっと、うん、
気づくよ
気づくからさすがになんかちっちゃいぞみたいな まあね、でもネズミさんです、ネズミさんですらって言ってまたこれ怒られちゃうけど、結構 MacBook Air と M16 インチの MacBook Pro 出張とか日本にね、あの一緒に来るときとか、結構 MacBook Pro 選ぶっていうのがすごいなと思って、やっぱりなんかいいよとか言って、なんか16インチの方
がどういうところが、ああ16インチの方が
早いし安定、
ほら
なんかいいよみたいな、
気が合うわ、16インチだよねとか言いそうだよね。
そうなんですよね。
ね、16インチでいいんじゃない。
まあなんかこにゃこにゃこにゃこにゃこれうるさいこといつまでも言ってるぐらいだったら16インチにした方がよっぽど早いですよね。それは僕もそう。
うん、だけどまあなんかそのほらいろいろ回り道して変なあのねあのとこに飛び込んでいくのがトリキンさんライフスタイルではあるから、この
いやいや僕それ別にそもう望んでないですよ、ご本人に1ミリもその生活を、
このヘンテコリンなあの挟んで冷やすノート PC クーラーもいいんじゃない、これだって他のサイズのやつもいいでしょ、汎用品なわけだから、なんか いろんなもの冷やせそうじゃん。
いやはいっていう、あのちょっとあまりにも前半の
うん、
話が前さんの本編に行く前に一回前半終われっていう指示が来ちゃったんで、じゃあ、
はいはいはい、あの
前半から後半に続くを入れてもらえると
ありがたいです。はい、後半へ続く。